こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、そういうわけで、魚ラジオ第21回、ね。
はい、始まります。
始まりました。
よろしくお願いします。はい、まあ、そんなわけで、このラジオは、我々ね、マッキーノと瀬島の2人で、
うん、
はい、ちゃぶ台を挟んで、うん、美味しいもののお話、音楽の話、うん、漫画の話、ゲームの話などなど、まあ、脈絡ないというかね、
うん、
はい、どうでもいいことをだらだらと、
はい、
はい、垂れ流しにしているラジオでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、まあ、20回も超えて21回、
はい、
はい、通常営業という形で進めていきたいと思うんですけれども、
ね、
今日はまあまあ、話のネタが結構ありますね。
ね、
うん、メールが届いてない分、
うんうんうん、
ね、話すコンテンツを盛りだくさんにしていこうかなと思うんですが、
す
ね、
ね、
ちょっとね、のっけからちょっとしょんぼりした話になってしまうんですけれども、
はい、
はい、私が好きなオルタナポップバンド、
うん、
オルタナロックかな、
うん、
ロックバンドのモノクロ、
うん、
はい、2回ほどライブにお邪魔してアルバムを
持
ってるんですけれども、
うん、
そのモノクロのお三方が無期限での活動休止ということで、
ね、
はい、一昨日かな、
うん、
サイト上で告知をされまして、
うん、
はい、メンバーの方々もそれぞれツイッターで、
ね、
ね、活動休止の旨を宣言されておりました、
ね、
はい、
びっくりですね。
びっくりですね。1月のライブとかどんな気持ちでやってたんだろうなって思うと ね、すごくこうしょんぼりしますね。
ね、
うん、ほら最近ね、中堅どころのバンドとか音楽グループが次々とね、活動休止とか解散とか、ね、そういうニュースが相次いでましたよね。まあ、大きいところでいうとビートクルセイダーズとか、はい、あとはラグフェアなんかもそうでしたね。
そうですな、そういえば、
はいはい、あと最近人気になった椿屋市場騒動とか、はい、どうしてっていう、
何かこうね、ご本人たちにしかわからないいろいろなことがあったんでしょうけども。
そうですね、
よりによってこの間ね、本当に知ったというかね。
そう、この間本当にこの年末年始ぐらいで、ね、
うん、
大好きになったバンドが、
うん
うん、解散ではないにしろ、
うんうん
うん、活動休止っていうのは非常に寂しいですね。
ね、
うん、
いや、あれですね、
はい、
ライブは行ける時に行ってこないといけませんね、
本当に。
ね、
本当そう思いますよ。
ねえ、
はい、本当に行けるんだったらちょっと無理してても行っといた方が絶対にいい。いつ会えないかわからないんですよ。
ですよね、
うん、会えるうちに会っておく、ね、
うん、
男女の関係でもライブでもそうですよ。
ね、
ね、
うん、まあ、そんな感じでね、
そんな感じでね、本当にモノクロのお三方、
うん、
磯貝さん、中川さん、しおりさんの、
うん、
はい、今後のご活躍を本当にお祈りしております。
何か違う形でね、また、うん、音楽を届けていただけると思いたいところでございます ね、
はい、ソロでも他のバンドでも、
うん
うん、音楽を続けていってほしいなと、はい、うん、魚ラジオは強く応援しております。
イエス、
イエス、
はい、
はい、まあ、そんなわけでちょっとね、ちょっとしょんぼりのニュースから
始めましたけど、
はい、始めましたが、またじゃあ漫画の話しませんか。
そうだね、今日いろいろ買ったしね。
そうですね、
いろいろっていうか2冊、
はい、
深夜食堂の7巻買いましたね、
はい、7巻出ましたね、
はい、
はい、深夜食堂といえばご存知の方も結構いらっしゃると思いますが、
うんうん、
ビッグコミックオリジナルという漫画雑誌に、
うん、そうですね、
はい、連載されている、
うんうん、
はい、漫画でございます。
我々はビッグコミックオリジナル買ってないんで、もっぱら単行本派ですね。
そうですね、うん、はい、これはね、どこだったかな、その発売された当初、第1巻が発売されてすぐぐらいの頃に、どこだったかな、なんかね、京橋にね、結構品揃えのいい、うん、本屋さんがあって、
うんうん、
そこに平積みされてたのを、
うんうん、
店員さんのおすすめっていう感じで積まれていたのを買ったんですけれども、
うんうん、
それ以来私がハマってしまって、
うんうん、
はい、であとね、6巻、6巻が出てからだいぶ間が空いてたような気がするんですけど。
そうだね、
うん、
ちょっとは間が空いたがありましたけど、
はい、楽しみにしておりました、
うん、
で深夜食堂っていうのは一体どういう漫画なのかというと、基本的には1話読み切り形式 の、
うん、
ページ数がそんなに多くない、
うんうん
うん、漫画ですね、
うん、
ドラマ化されたんで結構有名ですよね。
まあそうだね、うん、まあ、深夜ドラマだったから、
うんうん、
そんな大ブームにはなってないけれども、
うんうん、じわじわとね、
うん
うん、まあ、深夜食堂
うん
うん、夜中から明け方までやっているご飯屋さん、うん、飲み屋さんを兼ねたようなお店のマスターを中心にね、
うん
うん、いろんなお客さんの人生模様というか、
うん、そうそうそうそう、
はい、で必ずタイトルはその料理の名前なんですよね。
そうそう、お客さんがね頼むものであったり、
はい、
マスターが用意してくるものであったりね、
はい、
キーになる食べ物が、
そうですね、
うん、
はい、この7巻の表紙は、お子様ランチです ね、
うん、ね、
はい、
これお子様ランチがどういう状況出てくるのかを
ね
読むとね、
ね
ぶわわっとこう、うん、なんかもうだいたいほろりとくる話が、
ね、そうですね、いい話が多いですね、
うん、いい話だと、うん、もう美味しいだとなんかこう切ない終わり方をする話もあれば、
はい、
ちょっとオチがつくようなね、やるみたいな、
うん、まあ、ちょっと大人の童話っていう感じですね。
そうだね、
うん、うん、
基本的に割とこう男女の話であったりとか、
はい、
うん、親子の話であったりとか、
はい、
割とそういう話が多いですからね。
そうですね、うん、でこの漫画ね何がいいってこう美味しそうなんですよ。
そうだね、
うん、
あの出てくるものもなんかこう基本ね、
うん、
食堂だから庶民的なものしか出てこないんですけど、
うん、
それがね、
うん、そうで、たまにちょっとびっくりするような高級なものが、ね、うん、出てきたりして、マスターの経歴が気になりますね。
本当にね7巻まで来ていまだに経歴が一切不明っていうのがね、
不明なんですよね、うん、
でもだからいいのかもしれないのはね、
うん
うん、なんかこのマスターだったらなんかいろいろ話を聞いてくるんじゃないかっていう、
うん、
ね、
ね、
すごいこうね、
はい、
長年にわたって親しまれてる店なんだろうなっていうのがありますな、
うん、ですね、
どっかないかな。
あってほしいな。もしなかったらこう将来私がなんかこう引退した時にやりたいな、うん、こういう店
いいかもしれないね、
ね、
うん、
そう、この深夜食堂 そのお店のシステムっていうのは至ってシンプルで、
うん、
メニューがほとんどないんですよね。
確かあの豚汁定食しか書いてないんだよね。
そう、お酒、ま、ビールと、
うん、
日本酒と、
うん、
あの豚汁定食しかないんですよ、
う
ん、でその時あるもので注文されたものでできるものだったら何でも作るよっていう、
うん
うん、
そうそう、でもマスター準備がいいから何でも作ってくれる、
ね、何でも作ってくれる
今7巻でもね、
うん、
カレーとピラフとハヤシライスと全部一個ずつ作ってる、
うん、
書き分けが大変だみたいなぼやつだけどこう、
ね、うん、そうなんですよね。どうやって仕入れしてるのか謎ですね、
うん、4次元ポケットのような、
うん
うん、また料理の幅も広いからね。
そうですね、あの私ねこの深夜食堂でこう1巻から7巻まで通してたまに出てくる、うん、昨日のカレーっていうのを食べた
い。ああね、あのこの巻にも出てたね。
出てますねそう、昨日のカレーっていうのは、うん、まあ、文字通り作った翌日のカレーですよ、
うん
うん、一晩寝かせたら美味しいですからね。
あの朝食うのがね。
そうそう、朝とかね。
そうそうそう、うん、
でこの深夜食堂方式だと熱々のご飯の上に昨日のカレーを冷やしたまま、まあ、冷めたまま、
うん
うんうん、であったかいご飯でちょっとずつこうぬくめて食べるっていうやり方らしいんですけれども、うん
ね、
美味しいですよね。
あ、これは、
うん、
本当にね庶民のツボをついてくるというかね、
はい、本当にその家庭料理の延長というか、
うん、でもこうたまにこう豪華な食材来ると客とかでみんなで盛り上がるのね。
そうですね、
カニとか通いたいわ
ね。こんなんあったら
ね
通いますね。
ね、
ね
そんな感じでね、
はい、
もうあのどこから読んでも面白いので本当に、
はい、これはぜひぜひ、
うん、広く進めていきたいところですね、
ええ、
うん、まあ、大体そんなところかな。
そうですね、
うん、
はい、そしてもう一冊が、
あれですね、こちらはあの、はい、アフタヌーンで連載しておりますプーネコですね、
はい、
4巻、
はい、
やっと出ました。
出ましたね、
だいぶ待った4コマだし ね、
はい、
これはあれですね、
はい、
あの猫4コマですね、いわゆる
ですね、
うん、あの表紙だけ見ればね、
うん、
まあね、猫漫画世の中にいっぱいありますけど、
うん、
ね、あのチーズスイートホームとかね、
はい、
いろんな猫漫画ありますし、この猫ね、プー猫も表紙だけ見たらね、猫してるね、
うん、そうですね、
いいんですけど、
まあ、とりあえずその見開き中に必ず猫は出てきますからね、
うん、
一応猫漫画だと思いますよ。
ただね、猫漫画なんですけど猫関係ないネタばっかりだからね。
そうなんですよ、
あのこう雑誌とかの猫特集でこう最後に猫漫画特集とか載っても、大概省かれてますからね、プー猫は。
あ、でもね、いわゆるその猫漫画を集めて、
うん、
ちょっとあの ちょっといいコミックスにしてみましたみたいな、うん、あのいろんな作家さんが、あの育恵美妙さんとか、うんうん、あのそれこそねチーズスイートホームの小波かなたさんとかがこう書いている本にこのプー猫がそのまま載ってたりしますからね。
それは見た方がいいがある、
うん、
でもなんか大概省かれる数が多い。
多いですね。
でも面白いんですよ。
面白い。そしてね、猫の描き方がね、やっぱりこう上手い。
うん、そう。
うん、猫を飼ってる人の描き方ですよね。
うん、そうなんだよ。北道先生、あのめちゃくちゃ絵上手いんですよ。本当に、
うん。
猫の描写がね、
うん、
あの基本的にデフォルメせずに猫だけはこうしっかりリアルに描写してるんですけど。
そうなんですよね。
ふてぶてしい感じがね、
うん。どちらかというと人間の描き方もそのリアル系ですよね。刀身とかは、
うんうん。うん。そうそうそうそう。
こういう人いるなっていう、
うんうん、でまたネタもねちょっとあの一瞬考えさせるオチが多い。
多いです
ね。ひねりが効いてるんでこ
う、うん、
あって思うっていうね。
割と時事ネタも多いですからね。
そうそうそうそう、ね、3D とかもね果敢に取り入れてきますからね。
はい、
巻末の方で、
はい、あの前は何だったかな、1巻だったかな2巻だったかな、折りたたみ漫画っていうのが
あった
あるんですよ。
あるある、
あのコマのコマというかコマにね、うん、あの点線、山折り線と谷折り線が書かれてて折ると違うオチになるっていう、
あったあったあった
意欲的な作品が大変多く、
ね、うん、
はい、
なんかあの立体自分で粘土細工してそれを写真に撮ってコマにしてた回もあった気がするな。
ありましたね。
ねえ、あとあの猫漫画なのに猫一切関係ないさ、
うん、
唐突な短編とか時々出ますよね。
出ますね、
プー猫、
うんうん、あれをそのままこうちょっとストーリー漫画にすればいいんじゃないのって
本当に
たまに思うんですけど、うんうん、
あの地球防衛軍みたいなやつが俺好きなんですよね。
え、私人教女学園が好き
か、あれもいいね、
うん、
どこまで設定を掘り下げてるんだっていう
ね。そういうなんか無駄に細かいところ好きですね。
そうそうそう、
うん、
伏線とかいっぱい張ってるのは全部ほったらかして終わるっていう。
そう
本当にね。
ね。
マイペースすぎる漫画ですよ。
はい。
なんか今度アニメ化するらしいですよ。
みたいですね。
あのエコタちゃんとハトのお嫁さんとだから、
はい、
どっかの番組内で5分ぐらいじゃないですかね。
ああ、うん、すごい取り合わせですね。
うん、ハト嫁アニメ史にしていいの？
いや
あ、ねえ、
うん、
あの絵は楽そうだけど、
うん、
作るの楽そう、
うん、声優さん大変そうだな。
ああ、
うん、今それ言ったらあのエコダちゃんも多分大変だと思うんですが、
まあね、うん、ずっと一人語りみたいな感じでこう、
はい、
この間ドラマ、今またドラマやってる？
分からん、
うん、そんな感じでプーネコも、
はい、
非常に面白いですからね。
面白いです。
皆さん買ってみたらいいと思いますよ。
はい。
あとはそうですね、
はい、
うん、あとこれ今日じゃないですけど先週、はい、先々週ぐらいかな、
はい、なんか新刊ですか？
あの月下美人の2巻買いました。
月下美人、ジャンプスクエアですかね。
そうそうそう、ジャンプスクエアでやってる、
はい、
遠藤達也先生の漫画でございますね、
はい、
まああの一口で言うと冒険活劇ですけど、
うんうん、
かぐや姫のをモチーフにした漫画ですね。
あ、かぐや姫って言うとあれですよね、その、うん、あのおじいさんが竹取りに行ったら、
そうそうそう
そう、うん、竹が光ってたっていう、
そうそうそう、
そこからかぐや姫が出てきたっていう
やつですけどね。
日本昔話ですよね、うん、はい、
あのこの漫画の中ですとですね、
はい、
あの月にはあの平安時代なんですけど、
はい、
月にはあの割と未来っぽい文明があるんですよ、
お、
うん、っていう設定があった上で、
うんうん、
でかぐや姫って言ったらやっぱこう竹が出てきますけど、
はい、
それは要するにあのこう月の政権交代のゴタゴタに巻き込まれた、
うん、
あのかぐや姫が悪い文系の追っ手から逃げてやってくるという、
うん
う
ん、
でその月の政権を乗っ取ろうとしているもうテロリストと結託したような文系にちょっと復讐を誓うというか、
うん、なるほどなるほど、
月は私のもんだという感じなんですけど、
はい、
まあ、かぐや姫がまだまだ10代そこらの女の子なので、
はい、
未熟なところをまあこう、ね、成長していきながらというような、
はい、
でございますけどもね、
はい、
まああれですよ、あの遠藤達也先生はね、
はい、
ちょっと前にあのティスタっていうやつを連載してましたけども、
うん、はい、
基本的にあの女の子が主人公のやつが多いですね。で、まあ女の子がもう武器持って暴れまくる感じなんですけど、
あ、
うん、
好きなんですね。
そうそうそう、であのね、結構ね、あの絵柄可愛らしいよりに結構ハードな話が 多い。
そうですね、私も、うん、あの1巻2巻読みましたけれども、うん、結構えぐいですね。
そうそう、うん、でもね月下美人これまだね、うん、だいぶ今回は本当に明るい感じに
丸くなってますか。
かなり読みやすくなってますね。
そっか、
本棚にティスタってあるじゃないですか。
ありました、
ね、ありますけど、はい、あれはねもっとねめちゃくちゃ重いっていう。
そうか、うん、この絵柄でこんなその重たい話って、
うん、遠藤達也先生はやっぱ月下美人と一緒にティスタも進めたいんですけど、
はい、
ティスタはあれですね、殺し屋の女の子の話ですね、うん、法律で裁けない悪を撃ち殺すスナイパーですね。
なるほど。
教会が実は裏に殺し屋組織を持っていて代々その力をこうね、うん、受け継いでる一族がいて、
うん、
でまあそこの女の子がね、うん、普段ぼーっとしてるんですけど一度殺し屋モードに入ればもう必殺必中で、ね、でもだんだんそれにこう私こんなことしていいのかしらみたいに、
うん
うん、悩むけど街には下道があふれみたいな。
なるほど。
もう描写がきついんですよ。
そうか、今度読んでみます。
お願いします、はい、うん、ちょっとね時々子供がひどい目にあったりして目を覆う場面もありますけど。
ちなみにそれはどこで連載させたんですか。
あ、それもジャンプスクエアですね。
あ、うん、ジャンプスクエアそう考えると結構自由ですね、
うんうん、割とね自由。遠藤達也先生結構前からジャンプにいっぱい読み切りを出してて、
うん、
それなりにいや僕もずっと好きだったので、
うんうん、
いつ連載が連載かと思っていたら、うん、まあなんかタイミングを逃していったんですけど、
うん、
本領発揮しようと思ったらやっぱりジャンプスクエアの方がいいんじゃないかなと。
ああ、うん、なるほど。
ジャンプ本誌だとなかなか女の子主役にできないからね。
そうですね、うん、ないですね。そういえばあんまりね、
ない。たまに出るけど、うん、あんま長続きしない。
うん、うん、
その辺ジャンプスクエアはね割と自由だし。
そうですね、
ジャンプよりちょっと年齢層高めなので、
うんうん、
という感じでね、
はい、
ジャンプスクエア買ってはいないんですけど、まあ、ちょいちょいそうやってコミックス買ったりしてますので。
なるほど、
うんうん、まあこれまだね始まったばっかりなんで、
はい、
今からでも十分追いつけますので、
はい
はい、まあ、この辺がおすすめですかね、
はい
はい、ということで簡単にですけど、
はい、漫画3冊の紹介でございました。
はい、
はい、
ね、で、さてここからはねいつもの後半のコーナーでね、
はい、
瀬島さんの美味しい話のコーナーでございます。
美味しい話
またコーナー変わったの。
はい、もうね、まあ、うまいものの話ということなんですが、ね、先週じゃない、まあ、前回は、うん、簡単なキーマカレーの作り方をご紹介しましたので、うんうん、今日はお店の話で、
はい
はい、
どこを紹介してくださるんでしょうか。
はい、今回はじゃあまた神戸で、
はい
はい、今まではねそのお酒飲めるところを中心に紹介してきたんですけれども、うんうんね、今回はアルコール抜きでいきましょう。
お、
珍しく
珍しい、
はい、初めてですね、そのアルコール提供しないお店は
だな
ですね、
うんうん、初ですね、
うん、飯屋はあったけど、
うん
うんうん、まあまあそんな感じで、今回ご紹介するのは神戸元町にあるフルーツパーラーベニマンというところです。
出ましたね、
出ましたって、
うん、
はい、フルーツパーラーですよ、
うん、フルーツパーラーという響きが
ね
もう素晴らしい、
はい、アルコールのあの字も出ない
ね、
はい、
本当に。
でこのベニマンさんというのは、はい、元町に本店を構える、うん、まあ、果物屋さんなんですよ、
うんうん、
東京でいうところの千引屋とか高野とか、うんうん、そういったものをイメージしていただけると分かりやすいかなと思います、
はい
はい、お店にはそれこその生のフルーツとか、うん、あとドライフルーツとか、うん、あとはその、ね、ジャムとか、
うん
うん、フレッシュジュースとか、うん、そういうものを、まあ、購入できるスペースがあって、うんうん、でさらにそのカフェスペースという感じで、はい、
うんうん、
フレッシュフルーツを、ね、美味しくいただける、
ね、
本当に美味しいです、
ね、本当に。
主力商品はやっぱりそのパフェなんですけども、うんうん、フルーツパフェ、
うんうん、
季節のパフェっていうのがね、
うん、
毎月毎月その月替わりで旬の果物をこう一押ししてパフェとかワッフルとか、あとはそうですねその盛り合わせとかにしてくれるんですけれども、前行った時はでも最後に行ったのはだいぶ前だからな、前は桃だったかな、
だったかな、
うん、8月に行った記憶があるので、その時はもう桃パフェ、桃のワッフル、はい、あとは桃なんだっけ、盛り合わせの中にその桃入ってましたね、
出ましたね、
はい、うん、でそのパフェがね、
うん、
高いんですけど、まあね、うん、大満足です、うん、
惜しくないね、
全然惜しくないです、うん、パフェにそのお茶紅茶コーヒーがついてきますし、うんうん、 1500円ぐらいするんですよね確かに。
まあね、うん、
1500円にパフェと、まあ、紅茶あるいはコーヒーがつくという形なんですが、うんうん、まあ、
これだけ聞くとちょっと高いんですけ
ど、うん、高っってなりますよね。1500円でランチっていうのも高いって思うじゃないですか、まあ、ところが、ね、結構ボリュームあるんですよ、
うん、ね、うん、どっさりとね、小食な人だと食い切れないんじゃないかな、あれ。
そうですね、うん、お腹減ってる時に行かないと私も、
うん
うん、本当にそれで大満足ですから、
うんうん、
あのちなみにその桃パフェ の, あの内訳というか、うん、ね、どれぐらい何がどれぐらい入ってるのかっていうことなんですが、桃はまず丸ごと1個入ってます、
うんうん、
はい、もちろんちゃんと綺麗にカットされてますよ、皮も剥かれて、うんうん、で絶対あれはね丸ごと1個がそれ以上だと思います、うんうん、桃って結構大きいじゃないですか、
まあね、
うんうん、それがこうパフェのグラスの上にこうぐるっと、
そうね、
ぐるっ と,
るっと、ね、
はい、
全方位ね、
そうです、うん、パフェの器も割と大きいし、
うんうん、
でその他にそのバニラアイスと、うん、あとはあの、まあ、リンゴとかバナナとか、うん、そのオレンジかな、
うん、まあね、入ってる時も、うん、まあ、
季節の果物、まあ、キウイとか、
うん
うん、季節の果物とかも季節を問わず手に入る果物っていうのがゴロゴロっと入ってて、うん、でさらにあのバニラアイスクリームの下に、うん、あ、紅茶のゼリーが入ってるんですよ。
そうな、あれが、
これがねアールグレイの紅茶なんです、うんうん、これがまたねそのアイスとか果物でちょっと甘ったるくなった舌をスキッとさせてくれる、うん、バニラアイスもねバニラビーンズがしっかり入ってて、うん、もうすごく濃厚な、うん、美味しいアイスです、はい、
いいですよね、
いいです、
本当に
本当に美味しいです、
うん、あの店の空間も相まってね、うん、至福ですよ、
はい、
うん、
美味しいです、
素晴らしい、
それとおすすめなのはねワッフルかな、
うん、
うん、ワッフルはね焼きたてなんですよ、注文受けてから焼き上げる、なのでちょっと時間かかるんですけど、
う
ん、あの美味しいです、うん、サクサクっとしてて、
うん、
ワッフルだけで食べても美味しいし、フルーツと一緒に食べてももちろん美味しいし、定番商品でおすすめなのはやっぱりパフェとワッフルですね、
うん、
ワッフルもね結構ボリュームがあるので本当にお腹いっぱいになります。私前行った時に残しちゃったから、うんうん、残して食べてもらいましたよね、そういえばね、
うんうん、そうでした、
うん、あとはあの一応ランチもやってます、うん、午後2時までなんですけども、うん、その時は、
8月にいた時はランチは食ってないんじゃない、
食べてないですね、みんなパフェでしたね、うん、あの時は、うん、そうランチだとあのミネストローネがすごく美味しいんですよ、
うんうん、
ミネストローネ、うん、であの、まあ、自家製のパンとそのミネストローネとサラダ2種と、うんうん、それとなんかいろいろ選べたはずなんですけど、うん、でさらにあのプラス300円高で、パフェ、ミニパフェか、うん、盛り合わせがつけられるっていう、うんうん、それも美味しい、
あ、もう、ね、話してたら行きたくなってきました、
ね、行きたくなります ね、 ね、
これをね話す収録前にちょっとサイト見たらね、
うん、
今チョコフォンデュやってるってね、
そう
2月まで、
あ、3月は3月でまたねイチゴが出てきますよきっと、
いちご、
いちご、
いちごの旬の時期にあそこでパフェっていいですね、
いちごパフェ、
あ、
美味しいですよ絶対、
夢のような、ね、
ね、
あの本当にもうみんな行くといいよ
ね、本当にみんな行ってほしいです、うんうん、ただねいつ行っても結構待ちます、
うんうん
うん、平日だったらそうでもないと思うんですが、土日でお昼時とかお茶の時間なんかに行くと、
うん、
まあ 2,30 分待つことありますね、うんうん、
そういえばあのその8月に行った時って、
はい、
俺だけちょっとだけ遅れて行ったけど待ってたもんね、
あ、若干待ちましたね、
でその後俺も入ってもまだ待ってたぐらい、
はい、うん、です、
ね、
まあ、でもあそこはそのあの商品のコーナーとか見てるだけでも結構楽しいんで、
う
ん、
そうそう、
うん、ね、あの楽しく待つことができます、
ずらっとねフルーツが並んでて、
そう、
もうこっからここまでくださいって言いたくなる、
なりますね、うん、
もうとんでもない、ね、額になるけどさ、
ね、うん、いつかあそこでこうなんかフルーツ盛り合わせを買ってみたいですね、
ね、
ね、
あとほらお土産で言ったらドライフルーツも売ってるじゃないですか、
そう、あのドライフルーツもね美味しいんですよ、うん、マンゴーとか、うん、あとはキウイとかプルーンとか、うん、でそういう定番のものもあるし、あとは何だったかな、イチジクとか、
うん
うん、とサルナシとか、
サルナシって何、
なんかね緑色のね、なんかそういう果物があるんですよ、うん、なんかそういう珍しいものも置いてたりしますので、
うんうん、あれこうなんだ、誰かに買っていくお土産に最適ですよね、
あ、そうです ね、
ね、
1パッ くそのフルーツ単体ドライフルーツ単体で1パック315円ってお手頃なものもありますし、あとはその贈答用に最適なこう綺麗にラッピングされた何種類かの詰め合わせ、そういうものもだいたい500円から買うことができるので、本当にちょっとしたご挨拶にお伺いする時の手土産なんかで持っていくとね、多分喜ばれますね。
いいよね、
甘いものがお好きな人になったらあげて損はないと思います、はい、
いや非常にね、
はい、
いい店ですよ。
嬉しいです。
そんな店へのアクセスは、
はい、最寄り駅がちょっと待ってくださいね。私いつも JR の元町駅から商店街を通っていくんですけれども、それが一番分かりやすいのかな。
そうかもね。
そうですね、JR のそうですね、改札は多分どちら側でもそんなに大差ないと思うのですが、JR 元町駅を出て大通りに面した、ところがあるんですけれども、交番のある方ですね。で横断歩道を渡っていただいて商店街に入ります、で商店街を右側にずっと進んでいただくと、
西の方ですね、
西側ですね、はい。で商店街結構広いんですけれども、途中そうですね、お茶屋さんの前なんかを通って、まだ向こうに行くと、小さい横断歩道に出ます、一度アーケードが途切れてるところですね、そこを渡ってから左に曲がっていただきます、でそうすると、ペットショップやミリタリーショップ、宝くじ売り場の前なんかを通ります、はい、でまた
十字路になってる、
ね、十字路というか交差点になってます、ね、はい、コインパーキングの、はい、角をまた右に曲がると、まあ、神戸らしい古い建物、朝日新聞社ビルだったかな、
そう正面にか近くにあるね、
いや朝日新聞社ビルの1階に入ってるんです。
あ、失礼しました。
はい、
はい
はい、これがですね、
あの石造りのなんかですよね。
そうですね、
ちょっと古めかしい感じの建物の、
はい、そうでございます、
ね、
はい、確かねワインレッドだったか濃い緑色だったかの日差しが目印です、
はい、あったあった
ありましたね、はい、で表にメニューが出てますので、すぐに分かると思います。
そうだね、
はい、で表側にはその月のフルーツを使ったメニューっていうのがドーンと出てますので、はい、今ちょうど今でしたらそのチョコフォンデュー、2月限定とか、あとは3月になったらまあイチゴとかね、出てくるでしょうし、
でしょうね、
はい、楽しみですね、
うん、
はい、また神戸行った時にはじゃあ行きましょう。
そうしましょう、
はい、
ね、
ドライフルーツも私買いたいのでそうドライフルーツね、マンゴーとかあとリンゴとか、細かく切ってブランデーにつけておいて、それをねパウンドケーキに入れると美味しいんですよ。
あ、食べた
い分かりましたじゃあ今度作ります、
はい、やったね、
はい、
が、
はい、
今回ベニマンのお話でございましたね。
はい、
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 そんな感じで、
はい、
まあまあ区切りのいいところになってきましたね。
そうですね、
うん、あれですね、こうメールがない場合は割とスムーズに、
そうですね、サクサクっとき
ますね、
はい、まあまあ、また次回の更新はミュージックキューブ直前のあたりですかね。もっとあるか、
いやまだ結構だいぶ遠いよ、
まあ、そうですね、20日以上ありましたね、すいません。
いやいや、まああれだよ、今週末またちょっと遊びに行ったりするから。
あ、そうです、
その時の話なんで、ね、
そうだそうだ、うん、
あ、そうだ、あれで行くとあれだね、今週の土曜日、
はいはい、
我々は神戸北野の起点というクラブに出向いて、
はい、
DJ イベントに行ってきます。
行ってきます。
時々私が潰れてるドーナツトークというやつです、
はい、
ですね、
はい、
これ友達にも言われたんですけどね、クラブ行くっていうとなんかこうね、こうトランスでもかかってんですかと。
ああ、まあレイブみたいなね、
うん、イメージ持たれますけど、
うん、
渋谷系だもんね。
そうですね、そうなんですよ、
ね、
うん、北野坂ちょっと上がったところにあるダーキ店というお店なんですが、
うん、
ね、DJ ブースとステージがあって、
うんうん、ちっちゃいお店なんですけど、
う
ん、
そうですね、バーカウンターがあって、
うんうん、まあまあ夜通しでもないな、
はい、終電まで、
そう、終電までの良い子のイベントですね。
そうです、はい、まあ、お酒飲みつつ、うん、あとはそのドーナツをかじりつつ、
そう、ドーナツがね、
聞きながら、うん、ダラダラ過ごすという。
ドーナツ美味しいですよ。
美味しいです、うん、はい、
本当に
リンゴドーナツ美味しいですね。
うまい、
うん、
ね、
チョコドーナツも美味しいけど、
そうそうそう、うん、そんなドーナツ食いながらね、
うん、
お酒だったり小島真由美だったり、
うん、
ね、相対性理論だったりとか ね、
そうです、
その辺のなんかゆるい感じでやってますね。
基本的には渋谷系ですね。
そうだね、
まあ、ギターポップが好きな人は行ってそうもないんじゃないかなと思います、うんうん、はい、
あのその時間帯に行けば、はい、我々2人が踊り狂っているもしくは、はい、あの酒飲んでダラダラしてる姿が見れるのではないでしょうか。
見れるのではないでしょうか。
ね、お酒が入ってくると我々ご機嫌ですからね。
ご機嫌ですね、
うん、きっとあの瀬島さんは両手にビールを持ってると思うよ。
両手、
うん、
え、両手、
この私の iPhone の中にあの両手に酒を持ってる姿が収められているんですけどね。
え、あの時は片手にビールで片手に白ワインですよ。
うん、甘かったじゃないか。やっぱり持ってんじゃないか。
いや、両手にビールはないですよ、うん、一応ね、
ね、うん、まあそんな感じですね。
はい、はい、
まあ、そんな感じで、まあ相変わらずね、のんびりやっておりますので、
はい、
魚ラジオの更新もね、のんびりやりますので、
のんびりやります。
あのリトラジでヒデさんに2週連続最近更新してないよねと言われたんですよ。
してますから。
してるよ。
してますから。
大体リトラジが終わった後にしてるんですよ。
はい、
ね、本当にもう、まあまあ ね、 ね、あの割と仲がいいからこその知った激励だと、
はい、
受け取っておりますので、
はい、お父さんいつもありがとう。
ありがとうございます。お父さんとこからのね、流入者で我々は何やっております
と。本当です。いつもありがとうございます。ございます。
はい、ということで、じゃあ今日締めていきましょうかね。
はい、
はい、今夜のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
さよなら。